携帯を落としてなくしたよ。携帯を落としてなくしたんだよ。どうも、アルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。
重て。
本当にね、うん、すごいショックで立ち直れなかった、しばらく。
ショックだな。
でもね、うん、落としたらしいところを、この真夏の炎天下の中、うん、小一時間じっくり探したの。うん、全然なくて。
ないのか。
で、うん、すっごいもう心の底から、うん、ここら辺で落としたはずだから見つけ出したいってすごい思ってたの、うん、だけどこれ以上やったら死んじゃうって思って、
そうね、
やっぱ暑い中で ね、
そうね、
どんだけ思いがあったとしても
命はもっと重いからね、
炎天下でぶっ倒れて、うん、しかもちょっと草むらみたいなところでさぶっ倒れてさ発見されて運ばれてもああみたいになっちゃったらさ、うん、報われないじゃん、何も、うん、
何も残らない
だから、うん、しばらく探して汗びっしょりになって、うん、ジーンズが腰のあたりからずーっといってくるぶしまでびっしょりになったんだよ。もうダメだって思ったから、うんうんうん、しょうがないっつって一応こう今はね新しく携帯を手に入れてさ、うんうん、なんとか連絡系統はつくようになったけど、まあ、1年間分ぐらい の、 アドレス帳とかぶっ飛んで、
ああそうなんだ、
なくなったなとか思いながら、もうしょうがないって思ってさ、いるよね今は。
うん、
一応前は向き始めた、うん、だけどね最近毎日の習慣として寝る前に、うん、ああ携帯なくしたなって反省するっていうのが最近の毎日の習慣になっている、
うん、
すごくね悲しい習慣、うん、だからこういう悲しい習慣に関してはもうここで落としておいて、うん、番組本編ではね、うん、楽しくアホらしくお話ししてまいりたいと思いますよ、
はい、
そういったわけで今回のトークテーマは毎日の習慣です。今回もこの人をゲストにお迎えしてお送りしてまいります。それではいきますよ、ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤正人も、
どうも、なくした携帯電話はエクスペリアアクロでした。アルビノイタテナ粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
欲しいスマホはエクスペリアアクロ HD、 中澤正人です。
あーマジっすか、うん、エクスペリアアクロを買いたいと思っている人には僕から大事なことをお伝えしたいと思うんで、
うん、
そういう人は僕に後で聞きに来てください。
どういう
この番組はアルビのエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、
まあね、振り返ってばかりいても前には進めないからね。
そうだね、
次を考えていかないと、次を、
うん、
うんうん、まだねこうやって自分を奮い立たせてなんとかしているっていうところがあるね。昇進もいいところだよ。
これは新しい機種ってどんなんって聞いていいのかな。
それはね今回関係ないからも、
分かった、
いずれどっかで何とかしてください、
はい、
いや本当にね、なんて言うんだろうね、なくすって一番痛いね。
辛いね、
こうさ、
辛い、
まあ、スマートフォンですと、うん、スマートフォン本体、そしてその中に入っているデータ、
うん、
とミニマイクロ SD カードが、
うん、
壊れるならなんとかできるんですよ、
うんうんうん、
でもなくなっちゃうともうどうしようもない。
ないね。
一応データバックアップとかはあるんだけど、ちょっといろいろ機種間の互換性とかもあって、本当に1年前のデータに戻すのがやっとだったんですよ。
なるほどね。
1年前が復活してまあ良かったとは思いますけど、うん、この1年間の間にね、うん、あ可愛い、告りたいとかって思う女の子とかのアドレスとかもあったりとかしたわけよ。それも全部飛んじゃったからさ、
あらあら、
すごく残念に思うと同時に、
うん、
でも携帯落としちゃってアドレスなくなっちゃったからもう一回アドレス教えてって連絡をする口実ができたなって思って、
前向き、
うん、やっぱね、倒れてから立ち上がる時に人は前向きになるんだよって思うよね。
そうだね、
そうやって、うん、自分をギリギリ奮い立たせて、うん、今日に至りますよ。
皆さんもお気をつけくださいね、まみにね、うん、バックアップ取らないとね。
そうだ、それこそ毎日の習慣としてバックアップはね、やっといた方がいい、うん、
ある
ドコモですと電話帳バックアップであるとか、いろいろバックアップサービスがあるわけですよ、うん、ほぼ無料で、うんうんうん、だからそういうのを使ってちょこちょこ、まあ、毎日とは言わないまでもちょこちょこバックアップを取っておくといざっていう時になんとかなりますから、うん、そういうのをやった方がいいと思いますよ、うんうん、 まあ、そういったわけでね、もう一回喋っちゃえば僕のこの傷ついた心も喋って笑い飛ばしちゃえばなんとかなるっていう僕なりのケアなので、うん、ここでおしゃべりをしたことで携帯のことは一旦忘れたいと思います、はい、そして毎日の習慣というトークテーマにメッセージいただいております。
ありがとうございます。
今回も読みますよ、
はい、
あのメッセージが来たら読める限り大体全部読んでいきますから、はい、皆さんぜひお気軽にメッセージをお送りくださいね。今回お送りいただいたのはこの前と一緒のコズさんです。
コズさん
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カズヤさん、中澤さん、平井さん、こんにちは。まあ、前回平井さんいたからね。
そうだね。
なんか、前回は平井さんがいたのに、中澤、カズヤさん、中澤さんで終わっちゃって、今回は平井さんいないのに平井さん入っちゃうっていう。
これはね、いや、これは我々のね、ね、
まあ、収録であるところの、まあ、ちょっとこう、申し訳なさですよ。
そうそう、
収録です
。お気遣いいただき、ありがとうございます。
前回の配信で私のメッセージを読んでくださり、ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかったです。
どうもです。
ところで8月1日配信のテーマが毎日の習慣ということですが、私の毎日の習慣ありますよ。1日1回、時には何回か姉妹の頭を撫でることです。昔こそ喧嘩ばかりしてましたが、うん、今は一緒に出かけたりするぐらい仲良しで、最近は姉妹が座っているところに行ってムツゴロウさん並みにワシャワシャっと撫でたりします。実は私三つ子で、ということは必然的に慣れている相手の年が同じなので恥ずかしい気もしますが、今では調子のいい時はお母さんの頭もわしゃわしゃ撫でたりするようにもなりました。そんな私のような変な習慣でも何でもいいので、皆さんの習慣を教えていただけるのを楽しみにしています、ということでね。
へー、三つ子さんか。
三つ子の三姉妹みたいですね。
すごい、
なんかすごくときめくね、うん、そして燃えるね。
昔小学校の同級生に三つ子いたけどね、
うん、僕ねあんまり会ったことないんだよね、双子も三つ子も、
うんうんうん、君たちっていうか、この数年ずっと双子と相手してたのよ。
そうなんだよね、うん、そう、平井正幸さんも双子で、
僕も双子で、
男女の双子ですよね。そうそうそう、平井さんは、うん、で中澤さんは二卵性双子、
うん、男男双子
なので、まあ、相手にはしてるんだけど、うん、やっぱこの見ることが少ないじゃない、
まあね、
だからまあ不思議とね、うんうん、なんかこうファンタジー感があって燃えるよね、うんうん、あと三姉妹だっていうところが燃える、ね、
どうなんだろう、似てんのかね。
それはまあ置いといてわしゃわしゃするらしいですよ。仲がいいのはいいですね。
愛が溢れ て
ちょっと何歳ぐらいなのかによってちょっとこうどういう感じなのかも変わってくると思います
け
ど。いや関係ないよ。でも母親とも仲良しとかね。そうそうそう、いいですね。なんかありますかね、毎日の習慣。
毎日まだこう毎日っていうほど習慣化はしてないんだけれども、うん、最近ランニングを始めまして、
お
う
お
う
お
う
お
う、ちょっとこの夏の朝とか夜とかにランニングしてるぐらいですかね、僕は。
してるよ、うん、ブログにランニングしてるけどランニング最中の写真が撮れないっていうのを書いているのを見ました、
うん、だって必死に走ってんだ走ってるからさ。
あ、それで言うと、うん、僕もね、体鍛える系の習慣がまあ、もう3週間ぐらい続いてるから毎日の習慣と言っても過言ではないと思うんですけど、ありますね。あの今まさにオリンピックで頑張っている福原愛ちゃんが、あのなんかのテレビ、オリンピック行く前のねテレビの取材かなんかでトレーニングの一つとして紹介してた100っていう、まあ筋トレかなっていうのがあって、それを毎日やってますね。
100回。
まあ、あの説明すると長くなっちゃうから、それに関して気になる方は、うん、いずれ僕に聞きに来てください。まあまあどっかでね、その100がちょっと軽そうだったんだよね最初、うんうんうん、だから試しにやってみて、うん、で毎日適当にやってなんかなればいいかなと思って試してみてたとこあって、うんうん、で3週間ぐらいやったら結構腹筋あたりが変わったので、いずれブログかなんかでね動画付きで紹介したいなと思っていますよ、うん、だから詳細に関してはそっちで紹介するけど、
うん、そうか。
でもそう一回こう絞り込みで始めた100っていうトレーニング、うんうん、ちょっと今盛り上がってますね、毎日の習慣として、ね、毎日体動かしていくとかいいね。
いいね、
特にそのメンテナンス的な意味でさ、うん、あのどっかにこう目標を定めてトレーニングを積み重ねてどっかでこう成果を発揮するっていうためのトレーニングとはちょっと違って、うんうんうん、毎日の習慣として、まあ、ストレッチをする人もいるですよ。であと喋り手ではね発声を毎日するとかっていう人もいるじゃないですか、はいはいはい、うん、だからそういった意味でこう毎日自分の体調を標準化 し続けていくための習慣としてトレーニングをするとかとてもいいような気がしますよね、うん、
やっぱあと体力がね、
うん、
必要だなって思って、
うん
うん、ランニングとか始めて、
うんうん、
これからこの夏結構ちょっと大変なことになりそうなんで頑張んないとって思って
本当だよね、うん、それこそもう体資本ですからますます僕ら、
うん
体だけはもう万全にしておかないと
そうだ、ね、
しょうがないと思うんで風邪とかもひかないようにねとはいえこの前、うん、そういえばあのちょっと飲みに行ってたの、
うん、
で飲みの帰りにコーヒーでも飲んで帰ろうよって言って、
うん、
で喫茶店みたいなとこ入ってコーヒー飲みながら喋ってたの、
うん、
すっげー寒くてその喫茶店
ああ
寒いなって思いながら、うん、でも話は盛り上がってるから、うん、わーってみんなで話して帰ろうかって帰っていくさなか街は暑いじゃん、うん、で暑いなって思って、
うん、
駅に向かって歩いて、うん、で電車が来たから、うん、電車乗ったら電車内は寒いじゃん、で寒いなって思った瞬間にお腹がザーンって痛くなって電車乗った瞬間にあダメこれって思って降りて、うん、トイレに行って大変なことになる、うん、
あるよね温度差辛いよね
だから自分の体はできる限り、うん、標準的に健康にしておこうと思うけどその空調とかね、
うん
まあ、あとは暑さっていう意味でもこう環境でやられちゃうっていうのもあるんだよね、
うんうんうん、
ちょっとねそういう細かいところも気をつけてちゃんと行かないといけないなって思う ね
だからそうそう温度差は本当に怖くって、
うん、
まあ人によってはこう薄手のシャツとかもう一枚持ってたりとか
そうなんだよね
日差しとか守るようにハンドタオル僕は持ってるんですけど、うん、ハンドタオルとか持ってたりとかね、うん、するのがいいということなんで
そうなんだから、うん、結局もう気をつけてないと体壊しちゃうから
そうね、
毎日気をつけてないとって思うんですよ、
うんうん、
あと気をつけてないと携帯のデータとかなくなったり飛んだりしちゃうから
そうそうそう
気をつけてバックアップをちょこちょこしておかないといけないと思うんですよ
あれあれあれ、
うん、
切り替え切ってないぞ
やっぱね今でもあの時あんな行動して携帯を落とさなければよかったって思うよね
あるね
やっぱ後悔がね、うん、拭いきれない、
うん、
そういうあしまったまたこっちに戻ってしまったまあそういったわけで僕ら結構体を動かすという毎日の習慣とかもあったりします改めまして小津さんメッセージありがとうございました
ありがとうございました
それでは後半にも行っていきましょう、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト粕谷浩二のゲスト中澤雅人も今回はトークテーマ毎日の習慣でお送りしておりますプロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ最近見てないなっていう君今すぐ粕谷浩二で検索ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね
ああよくないよくないな最近中澤さんのハゲネタをいじってない
ああそんなあたりハゲてねえよ
ああ正直これはね習慣っていうか、
うん、
もう癖なんだけど、
うんうん、
ね毎日上がったり下がったりする僕
それはもうね人間ですもの、
うん、
コンディションですよ
あね、うんこれは言っていいことなのかな言っちゃいけないことなのかな分かりませんけど、うん、全て良かった日とか全て悪かった日ってないですね
まあうんまあそんなもんだと思うよ、
そんなね上がったり下がったりしながら過ごしてきましたよ、
うんうん、
ほんで僕明日誕生日ですありがとうございます
おお、そうです
上がったり下がったりしますよねこれからも多分29歳としての1年間もね毎日上がったり下がったりするんでしょうね、
うん、
はい、
うん、
はい
誕生日おめでとう
そうですよね、うん昨日1日前の7月31日配信分で僕は一つ予言をしたんですよ、
うん、
知ってます？
わかんない
聞いてません
まだ聞いてない
7月31日僕は平井雅之さんと2人で、おまけ配信をお送りしたんですけど、
うんうん
番組の22分ぐらいのあたりかな、
うん
まあもうエンディングだみたいな終わり締めに入ってるくらいのあたりで、
うん、
平井さんに向かって僕は予言しましたね
まあ、中澤雅人は僕の誕生日プレゼントとか全然持ってこないと思うからってね。
当たり。
もうね、僕はね、中澤雅人に関してはある程度予知できますから、うん、分かってましたよ、うん、だからしょうがない、
うん、
だからね、もうそういった意味ではここでね、あの先に先手を打っちゃうしかもうないんですよ、
うん、
僕メインパーソナリティとしてこの笠谷浩二のゲスト中澤雅人もお送りしてますから、
うん、
あの自分から言わない限りも多分何も生まれないので、うん、自分で何とかしようと思って言ってみた、
うん、
そしてもう一つ付け加えてみよう、
はい、
もうゲームソフトはやめて、
わかった。
あのね、さすがに2回連続でゲームソフトでしたかね。
そうだね、あ、そういえばそうだね、
いただきまして、うん、で、あの、面白いんだよ、うん、嬉しいんだよ、ゲームソフト楽しいし、遊んでる時は、うん、ただね、ゲームソフトをもらうとね、あの、なんかこう、ね、相方との何とのやり取りもできない、
うん、
別に僕らゲーム番組をずっと繰り広げてきたわけじゃないから、
そうだ、ね、
あのゲームをもらってありがとうって遊んで楽しかったな、でこう、なんか、なんと言うんだろう、うん、気持ちが残らないというかね、うん、そういうのがあるんで、
時々虚しい気持ちになるのは分かる。
そう、なんかこう、うん、なんか残されてないなみたいな気持ちが湧いちゃうんで、
うん、
ゲームソフトはもうやめて、うん、
分かった、
うん、っていうところだけは言っておこうかな。あとはそう、この8月1日配信を聞いて、うん、あ、カズヤさんにプレゼント送りたいなってって思ってくれる人がいたらね、あのゲームソフトはやめて。
そこかよ。
いや、ゲームソフトくれる人がいてもいいな。
うん。
あの今ね、星のカービィの何周年だっけ？
20周年
コレクションみたいのがあるじゃん。うん、
あ、ね、
あれは気になってるから、
はいはいはいはい、
あれを誰か一人がくれてもいいかな。3本届いちゃうと僕は困っちゃったりするんだけど、誰かくれてもいいかなって思ったりはしますね。
何を要求したの？
あと、Go Vacationはね、うん、ずっと昔から気になってて、
うんうん、
で、僕、Wii スポーツリゾートを買ってやってる時にすごい楽しくて、
うんうん
う
ん、
こういう系好きだなって思ったところもあったんで、うん、ほら僕、インドアのアウトドアじゃない？あの、家の中では体を動かしていたいみたいなところがあるから、うんうんうん、Go Vacationだったらちょっとありかなっては思ってるんで、うん、あの、ゲームソフトくれる人はそこら辺を狙ってもらって、あとはね、あ、洋服が欲しいかな。
あー、なるほどね。
特に、中澤雅人も、のセンスで洋服は選んで欲しくないから、
おい。
中澤雅人から洋服はもらいたくないの。
おい。
それは嫌なんだけど、うん、だから中澤雅人には洋服以外にしてって言っておくけど、
分かった。
でもなんかこう関係ない、全然本当にさ、僕と面識のないファンとかから送ってもらって嬉しいのはやっぱ服とか嬉しいよね。服とか送ってもらったら嬉しいよね。ないない、
いや僕は服とかもらったことなくて、
うん、
僕大体いただくのは、
うん、
あの今お茶っ葉とか入浴剤とか、あと時々お菓子とかもらったりして、
うんうんうん、
なんかあとタオルとかね、
うん、
もらったりする。
そうね、だから消耗品とかもいいんだけどさ、うん、やっぱ僕ほらまだこう人間らしさあるから、
うん、
あのどっかのお土産とは違うものにしてっていう気はあるわけ、
うん、なるほどね、
なんか食べて終わり飲んで終わりとかさ、
うんうん、
その瞬間嬉しいし相当しろがれるけど、
うん、
やっぱゲームと一緒じゃん、うん、終わると残った感がちょっとこう薄いみたいのがある、ね、だからそう、日常利用できるものだとしても服とか小物とかがすごい嬉しいな、
うん
うん、あ、だけど一つだけ言っていい？
注文の多いやつだな。
一つだけ言っていい？
いいよ、
あの、ね、
結構一つじゃないけど、ね、もう、
うん、喫煙グッズはやめて。
ああ、はいはいはいはい。あの、なんだろうね。あの、自分の身近にあってよく使うものってさ、自分の好みに合うかどうかってすごくあるじゃん。
そうなのよ。
うん。それはわかる。すごくよくわかる。
あとね、僕、うん、あの、ちゃんと喫煙歴も長いんで、
うんうん、
結構ね、これまでの誕生日で繰り返し繰り返し喫煙具をもらって、
あるね、あるね。あの、
それ嬉しいんだけど、うん、やっぱね、こう、それこそ毎日の習慣として僕はタバコを吸っているから、
うん、
あの、なんて言うんだろうな、僕のリズムとして結構こう繊細なんだよね、タバコを吸うのって。
でももう単純に自分の使いやすいものであったりとかってやっぱ自分で選ぶのが一番早かったりするからね。そ
う
そ
う
そ
う、だからさ、うん、灰皿もちゃんと自分が日常使えるようにデカめの灰皿とかを用意してたりするし、あの、タバコの箱とかは僕もうくしゃって潰して捨てるのが習慣だから、うんうんうん、なんかこう シガレットケースみたいのをもらうとすごい嬉しいんだけど、そんなに使えばないんだよねみたいになっちゃったりするわけ。だからそういったところもあるんだよね。
なるほど、
ね、そこだけは避けてほしいね。
うんうんうん、まああれだよね、ひとまずはさ、皆さんからの温かいメッセージがもらえたらいいんじゃないのかな。
う
ん、
そうだね。うん、あもう一つだけいい。
なんだよ、まだあんのかよ。
もう一つだけいい。
今いいとこにしようと思ってたのに。
うん、もう一つだけ、呪いを込めるのはやめて。
どういうこと？
呪いが込められたものをもらうとね、うん、僕はもう呪い負けしちゃうから。
呪い負け？
うん。うん、
呪い？
ほら、今、そういう季節じゃん。
ああ。
だから、うん、ちょっと、漂わせておくけど、
うんうんうん、
この前ね友達に聞いた話なんだけどさ、ね、すごくこう幽霊とかの存在に関しては全然信じてなくて、
うん、
でもこうなんかなんていうんだろう、心霊スポットとか行って冷やかすのが好きなお父さんがいたんだ、
うん、まあまああるでしょうね。
で、そこの娘さんがね、
うん、
そういうのあんま好きじゃない、
うん、
でもなお父さんのことが好きだっていう娘さんがいたんだって、うんうん、でまあそのよく2人で遊ぶような親子だったんだけど、うん、お父さんが心霊スポット遊びに来てっつって、うん、で娘さんはその日は結構いつもよりもやだ行きたくないって言ってたんだけど、
うんうん、
大丈夫大丈夫ってお父さんが言ってもう連れてったんだって。で結局その場で何があるわけでもなく、なんだなんだっつってお父さん楽しんで帰ったんだけど、途中から娘さんの様子がおかしいと、
はい、
あれなんか変だな、どうしたんだろうなって思いながら家に帰ったんだって。でその日の夜、まあ、お父さんは普通に寝ていこうって思って寝ようと思ったら妙に変なね空気が漂ってて、どうしたんだろうなって思ったら娘さんがね寝室でわーわー言ってる、声を上げてる、
うん、
で奥さんと一緒にちょっと どうしたもんかと思って奥さんがガチャッとドア開けたら、全然娘さんとは似ても似つかない顔の人が娘さんのベッドの上で叫んでたのって、はっって思ってドア閉めて、って思って、その夜はもうバタバタみんながどうしたらいいんだろうって思いながら、まあでも終わっていったわけ。その翌日からね、娘さんがそれまで結構明るくてお父さんと遊ぶのも好きで楽しい娘さんだったんだけど、すっかり豹変してしまって、もうほとんど言葉も発さないぐらい暗い子になっちゃって、呪われたのかなっていう話をリアルに聞きました。
だ
から呪いとか込めるのやめて、マジで僕呪い負けしちゃうのとか嫌だから本当にやめてね。
ちょっとヒヤッとしたわ。
それだけはやめて。
涼しいわ今、
うん、呪われたくないね。
呪われたくはない、ね、
呪われたくない。いくらファンが欲しい、好かれたいとはいえ、うん、呪いとか霊とかに疲れたくはないです。
あ
負けちゃいそうなんで僕、
うん、
神とか天使には疲れたいけどね、
うんうんうん、
ちょっとそういうところも一応言っとくんで。
なるほどね、皆さんそういうのもねよくわかんないけど
よくわかんない
よくわかんないけれども
よくわかんない、
うん、ちょっと涼しくなったかなっていう感じで、
後味悪くした感じ。
後味悪いわ。だってめちゃくちゃ怖いやん。
だってしょうがないんだもん、本当に聞いた話なんだから。
マジかよ。
本当に聞いた話
怖いわ。だってそれ
ってなわけで僕誕生日を迎えたんで、
うんうんうん、
ハッピーで行きたいわけですよ、
うんうん、
ハッピーでいさせて、
うん、もやもやする、
うん、だから
分かった分かった。
もうね今回に関してはねだるよね、
うん、
次回8月11日の配信で、うん、中澤マストモから何か本当に僕の心から湧く誕生日プレゼントをもらえることを祈っております。
はい、
はい、
あのね、
中澤マストモが誕生日プレゼントを選びやすいようにプロジェクトワンサイズのウェブサイト上のスペシャルコンテンツには、粕谷浩二が中澤マストモに送ったプレゼント、中澤マストモが粕谷浩二に送ったプレゼントを一覧として挙げてありますので
、
あとまあ平井正幸にあげたプレゼントとかもいろいろ残ってるんですけど、はい、そういうのを記録として残してありますので、そこを見ながら反省してもらってで、今回ばかりはグッとくる何かっていうのをいただけるようによろしくお願いします。
はい、わかりました。
ハードルを上げるっていうね。
そうな。
もうでもこういうのをね、僕が喋らない限りも番組にならないんでね、喋、うん、っちゃうっていう虚しさはある、
うん、
なんとかね、まあ本当に中澤マスモのマネージャーだったりとか、まあ、または誰かもうちょっとこうちゃんとした番組になったらディレクターとかプロデューサーとかが気を利かせてこううまくね、僕が本当に忘れてたとしてもサプライズとかつってやってくれるぐらいの立場になっていきたいと思いますよ、
うん
頑張っていきたいと思います。
頑張ります。
29歳の1年間正直ラストチャンス、僕頑張っていきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。さて、そんなわけで今回もゲストに中澤正智さんをお迎えしてお送りしてまいりました、粕谷浩二のゲスト中澤正智、そろそろお別れの時間です。ゲストにいろんなことを強いるっていう結構スパルタな番組ではありますけれども、
強いられとる。
このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回8月11日
土曜日
のトークテーマは先祖です、
うん、
先祖、
まあ、お盆の時期っていうのもありますしね。
そうですね、
ちょっと幽霊的な話もしました
から、ちょっとしたからね、はいはい、番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメント、カセへのバースデーメッセージなどと合わせて皆さんからのお言葉を募集中です。Eメールの場合はradio@onesize.info、radio@onesize.info、トークテーマ先祖へのメッセージお待ちしてます。これあのこの言葉だけで言うとご先祖様へのメッセージみたいな感じになってるんだけど
先祖へのメッセージ、
ご先祖様へのメッセージ
トークテーマ先祖です、ね、
先祖で、はいはい、お待ちしております。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info、 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒マウス、お相手は
結構ビビるけどでもホラー映画とか結構好きですよ、アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
かなりねあのギャーは言う時がありますけれどもホラーゲームとか好きですね、中澤正智でした、
ね、昔ながらの量の取り方でね、この夏も乗り切っていきたいと思いますよ、
うん、そうだね。
でもびっくりして死んだりとか呪いにかかったりとかしないように皆さん
心臓麻痺とかね怖いから、ね、気をつけてくださいね。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
さようなら。